大きくは1項目でございますけれども、その中で4項目に分けて市長、教育長に質問をいたします。まず公共施設の管理体制についてでございますけれども、その前に、昨日の議案質疑の中で同僚議員の中から質疑がありましたが、重複する点もあるかと思っておりますけれども、よろしくお願いをいたします。まず1項目目、市長は、施政方針の中におきまして壱岐市庁舎建設検討委員会を立ち上げると、そして議論協議を進めると述べられました。その中で立ち上げの時期、4月から3月のいっぱいまでという幅広い1年間のスケジュール的なような説明がございましたけれども、私の考えとしては、それもそうですかねと思いますけれども、できるうるならば早急な立ち上げを望みたいと、そう思っているところでございます。なぜかと言いますと、現在の旧4町の庁舎、まず最初にこれをどのように今後されようとしている考えをお持ちなのか、それも踏まえて庁舎建設検討委員会の中で協議されるものか、その内容によってはいろいろとあるかと思いますけども、まずそれを先に市長に答弁を願いたいと思う、お願いいたします。
田原議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。平川市長。
10番田原照夫議員の質問にお答えいたします。先行して、旧4庁舎の活用方法等の考えだけでございますか。
そうです、
旧本庁舎を建てるとした場合、旧4庁舎につきましてはやはり現在でもその旧4庁の中心地でもございます。当然のことながら一つの拠点、住民活動の拠点であり、また災害等の避難場所等に耐えうる状況を作らなければいけないと思っておりますが、いずれにしましてもそれにそういう考えを持っておりますけれども、やはりこの検討委員会の中でそういったことも含めて協議をしていただきたいと思っているところでございます。その前段といたしまして、この庁舎建設委員会につきましては、旧4庁舎の活用した分庁方式が市民サービスの向上、合併の効率化、庁舎維持管理費の削減、施設の老朽化などを考慮いたしましたとき、そしてさらには合併10周年を迎えた中で、合併特例債の対象期間が5年延長されたことなどを踏まえて、この庁舎の建設を検討する時が来ていると考えているところでございます。
はい、議長。
やる議員。
はい、私の考えていますところは、要するに、この4庁舎をどのような、庁舎がどこになるか今のところ分かりませんけども、この4庁舎をこのまま何らかの形で残すのであれば、いろんな問題が浮上してくると思うんです。そして、ましてや今、市長おっしゃられましたように、これ避難場所にもなっております。それで今の状態の中で、果たして避難場所となりうるのか。そしてまたそれを何らかの形で残されて、住民サービスのために残されているのであれば、残そうという計画があるのであれば、これは一応耐震調査、いろんな問題が浮上してくるかと思うわけです。それで まあ、この私の質問、これ4項目の中ですけど、3項目につきましては早急にできる問題じゃないかと思っております。それでお願いするのは、年次計画の的なものを踏まえて、やっぱり今からその段階的なものを考えられて一歩一歩前進していかんことには、なかなか問題が生じるかと思っております。それで今言われたように、要するに庁舎建設につきましては、私はもうこれ早い段階からそういうふうに前も一回質問いたしましたけども、まあいろいろと今度の場所的なものでも問題があるかと思っておりますけども、今回は場所的なものについてはちょっと、ちょっと控えたいと思っております。それで、まあ、市長の考えとして、残されるのであれば、今後その庁舎についての対応としてどのように考えて、いられるのか、先ほども重複しますけども、現在も勝本庁舎につきましては、一部で雨漏りの状態だと、そういうふうに伺っております。それからこれは管理の問題で、いろいろと老朽化が進む中でお金が、かかるかと思っております。それで早急な対応策とするのは、場所は早く決定されて、それなりのものを早く、どういう形で言いますように残されるのか分かりませんけども、その対応策として、早急な対応を願いたいというのが私の指示であります。何か指示ありましたら。
平川市長。
この庁舎建設検討委員会におきましては、新庁舎の機能、規模、建設場所、そして現庁舎の活用などあらゆる方面から検討協議をいただき、新庁舎建設について、答申をいただく予定といたしております。そして今回、本委員会を立ち上げることを計画いたしましたのは、やはり合併特例債が5年間延長されたということが大きく私の気持ちを動かしております。それは、当然新庁舎建設となりますと多額の費用を要します。新庁舎というのは壱岐市にとっては母屋でございまして、そういった母屋を作るときに、合併特例債、まあ、7割近い補助事業とこう考えられるわけですけれども、この合併特例債しか当てられる財源を国からもらえる財源というのは、もうこの合併特例債に限られていると思っております。そういったことで、この合併特例債の、期間内に、活用できる期間内に、建設をすることが私は重要だと思っておる次第でございます。そういった意味では、平成30年度までに完成をさせなければならないと考えております。そういうことを考慮いたしましたときに、時間的にはあまりないというのが実情でございまして、こうしたことから議員も早めにということでございますけれども、新年度早い時期に立ち上げまして議論を重ねていただき、平成25年度中には新庁舎建設にかかる答申をお願いしたいと考えているところでございます。そしてまた、現有の4庁舎の耐震性についてはどのようになっているのかとのご質問でございます。郷村庁舎は昭和50年建築、蓮本庁舎昭和48年、芦部庁舎昭和55年、石田庁舎昭和47年建築でございます。いずれも新耐震基準施行以前に建築されたものでございます。特に災害等が発生した場合の災害拠点の施設となり、災害警戒本部や災害対策本部の設置場所ともなる市役所庁舎の耐震化の重要性は十分認識をしているところでございまして、庁舎の耐震の時期を見合わせている理由といたしましては、新市建設計画において計画しております新庁舎の整備をいつの時期にどこの場所にするかなど、新庁舎との整合性を図っているところでございます。なお、平成21年4月に策定した壱岐市耐震改修促進計画中の市が所有する特定建築物の耐震化方針、基本方針におきましては、防災拠点施設の耐震化を一番に掲げているところでありますが、こういった理由から4庁舎の耐震診断を後回しにして、避難施設としても指定を受け、日常的に児童、生徒が使用する学校等を優先し、 計画的に耐震化を進めているところでございます。4庁舎の耐震診断改修につきましては、今後設置されます壱岐市庁舎建設検討委員会の協議結果をもとに並行して議論してまいりますが、耐震改修促進法により耐震工事を行わなければならない現庁舎は3階以上1000平米以上の建物でございまして、法的にしなければいけないのはそういうことでございますが、五村庁舎それから芦部庁舎が3階以上ということで、2つが対象となります。あと2つの庁舎につきましても当然のことながら、法的には義務化されていないとはいえですね、やはり対象を図らなきゃいけないと思っておるところでございます。
はい、以上。
いただき、
はい、はい、わかりました。それで市長おっしゃいますように、何しろ4庁舎は避難場所に、災害時の避難場所になっております。それではやっぱり避難場所が避難できないような状況にならないように対応をお願いいたします。終わります。さらに2番目です。
さらに質問事項が大きいのが1個ですから、
は
い
は
い、続けて3個まで、はい、いや4個までお願いします、
は
い。
2項目目は2番目の市営住宅の耐震調査と管理体制はどのようにと通告がなっております。このことにつきましては、この資料によりますと、昭和37年そして38年、これは一棟ずつあって、昭和40年代48年までで相当な棟数を要しております。それでまあ、その中に一箇所につきましては大変な危険区域と危険な住宅という話も伺っております。それで、まあ、この、まあ、学校耐震もあと27年度とで終わると思っております。この件につきましても早急な対応はなかなか厳しいと思います。それで先ほど言いますように、この耐用年数かなりになっている住宅について、そして一部木部住宅も木造住宅もあるかと思っております。これもかなり老朽化した棟数が結構あるようでございます。それで今後市長として市とどのようなこの住宅の管理体制どのようにお考えなのかという点が1点、そして3項目目の僻地保育所と隣接する地区民センターの耐震管理調査と管理体制はと謳っておりますけれども、これはまず最初に、今後地区民センターと僻地保育所のこの総務課と市民部ですかね、この並行したのがまず一つにはならないのが1点と、それで地区民センター的なものをいつまでこのまんまずっと継続をしていかれる気があるのかないのか、このお尋ねと、そして4項目目につきましては、これ教育長に質問でございますけども、これは小学校の統廃合については中学校と違い早急にできるものではないと、ならば27年度で耐震学校関係終わりますけども、私はこれで3回目です。この質問は耐震外の学校施設ですね。これは本当にもう、まあ、かなりの年数を要しますけども、全教育所のとこから、2回ほど、そして久保田教育地になられまして1回目の質問かと思っております。この状況をまず教育委員会が2回ほど見られて何の対応策もなかった。そして久保田教育長になられてまだ1回も言われてないと思いますけども、要するに工事が耐震工事外の学校施設、これは小学校の統廃合はなかなか問題があると思いますよ。昨日の同僚議員の中から小学校の統廃合もすべきじゃないかという質問だったかと思いますけども、私におきましてはこの小学校の統廃合については地域文化の拠点でもあり、なかなか簡単に行く問題ではないというふうに認識をしております。ならばどうするか、子どもたちが安心安全で通える学校づくりをするのが教育委員会の仕事ではないかなと、そのように思います。 けども今まで2回ほど質問いたしまして何ら対応策もない。コンクリートが剥げて鉄筋がむき出しになってそのコンクリートの破片が落ちる状況の中で本当に安心して安全で安心で通える学校施設であるのか、私はそういうふうに思います。それでまず耐震にかからなかった分せめて模様替えでも腐食した部分は早急な対応という私の質問でございます。以上3点。
白川市長、
田原議員の2つ目の質問、市営住宅の耐震調査と管理体制はどうなってかなっているかということでございますが、市営住宅の耐震化につきましては今年度策定中の壱岐市公営住宅等長寿命化計画の中で計画を予定をいたしております。対象となりますのは耐震改修促進法で定められております昭和56年5月31日以前に建築された市営住宅のうち3階建て以上かつ延べ床面積が1000平米以上の市営住宅でございまして、該当しますのが5団地9棟が対象となっております。平成25年度から年次的に耐震診断を進める予定でございますが、ご参考までに、その対象は古城団地の1から4棟、これは構造的に申しますと壁式構造でございます。勝本町の赤竹団地1、2棟、これはラーメン構造でございます。目坂団地1棟ラーメン構造、久喜団地1棟ラーメン構造、新中尾団地1棟壁式構造となっておりまして、大変申し上げますように5団地9棟が対象でございます。長寿命化計画で補助対象としたいと申し上げましたけれども、学校庁舎等は ISC が 0.7 以上なければなりませんが、住宅につきましては国交省の基準で IS 値 0.6 未満のものを耐震化しなければいけないというふうになっているところでございます。3番目のご質問の僻地保育所と隣接する地区民センターの耐震調査と管理体制はどのようになっているかということでございます。地区民センター、地区公民館等につきましては集会場でございますから、先ほど申し上げましたように3階以上1000平米以上という基準でございます。保育所につきましては2階以上500平米以上となっております。このようなことから単独で、それぞれ見ますと耐震の必要はないということになるわけでございますけれども、やはり、合築と申しますか、こうくっついて、建ててあるということもございます。また構造的に、一体化しておるということでございまして、子供もおるということでございます。ですから平屋でありましても耐震が必要と思っているところでございます。そういった中で平成23年度に柳田保育所の診断の際に同時建物である柳田地区民センターを実施しておりました、おります。この結果耐震改修の必要はないということでございました。平成25年度におきましては渡田保育所、26年度には沼津志原初山保育所を計画いたしておるところでございます。このように、逐次、この耐震診断をしてまいりたいと思っているところでございます。それから申し遅れましたけれども、地区民センターをどのように考えているかということでございますが、これは先ほど申しました庁舎建設委員会の中で、また協議していただきたいと思っておるところでございます。
久保田教育長。
10番田原議員のご質問にお答えをいたします。小学校の統廃合につきましてこれから検討していただくことになりますが、議員ご推察の通り小学校の統廃合は早急にできる問題ではないと私も認識を同じくしております。 全国各地でも中学校の統廃合につきましては歩み寄りを見られ、地域保護者の理解に何とかこぎつけてその実現ができておりますが、小学校の統廃合では相当な日数を要してまだまだきちっとした話にならないという例も多く聞いております。このことにつきましては今後ともどうぞ多様な視点でご意見をお聞かせいただければと考えております。よろしくお願いをいたします。さて、耐震化工事の計画に入っている学校、そこでは校舎や体育館、その工事に合わせてもろもろの校長から出されております要望の工事あるいは営善関係の補修工事もさせていただくことでご理解をいただいていたところでございます。議員ご指摘のように ISG をクリアしている校舎体育館につきましてはその耐震補強工事というのはしないわけですが、壱岐市内はそれぞれの建設年度が早かったために結構年数も経っております。ご指摘の腐食、雨漏り、モルタル等の劣化による外壁落下や外壁のひび割れ等も発生しております。これまでも各学校の校長から工事関係と営善関係で要望が出ておりますし、私どもも実はこういう形で一覧表でまとめさせていただいております。こちらが実は平成23年から24年にかけての要望をまとめ、網掛けの部分が見づらいでしょうが、実際の工事をさせていただいた部分でございます。またいくらか残っている部分がございますし、合わせてもう一つが平成25年度の分がこちらでございます。校長の方から出た工事関係及び営善を含んだものの中に優先順位をつけて各学校から出てまいります。そういう中で私どもも十分聴取をしながら工事計画を立てております。でその中に議員ご指摘のような鉄骨がむき出しになる腐食等があれば即緊急度危険性も高いということで工事を行うことになりますので、予算の確保をしながら計画を立て、25年度についても例えば体育館雨漏りの補修、あるいはグランドフェンスの補修、グランドの整地、エアコンの改修、プールろ過器のあるいは高圧電気等、そういった形で現在のところ計画を立てておりますので、先ほどご指摘いただいた部分について私どもでもし見落としがあるようであれば、これからも校長の方と連絡を取り現地調査をしながら順次25年度あるいは26年度の工事等に当たっていきたいと考えております。ご承知のように私どもが24年度の中で大変困りましたのが、落雷事故による補修工事が緊急に入ってきて結構かなりの金額を要したということがございました。あるいは稼働を始めたけど動かなくなって早急にお願いをしたい、児童生徒の安全安心の学校生活のために対応できるよう私どもとしても力を注いでいきたいと思っております。お気づきをまたお聞かせいただければと思います。以上でございます。
はい、議長。
田原議員。
はい、まずは2点目の市営住宅の件でございますけれども、市長の先ほど56年余りのいろいろと述べられました、今度26年度ですからですかね、25年度ですか、やるという方向でございますけれども、要するに、3階建ては私もそれ知っております。その2階建てからの やはり市民の方が住まわれる住宅であるならば、階数にこだわらずに、やはり安全性を持った建物の中で住んでいただけるのが私は最善のあれだと考えております。それで、主張しておられるようにこれなかなか本当に時間がかかるかと思っておりますけれども、それをあれで、進めて、行っていただきたいと思っております。それで木造の住宅につきましては本当にかなり古いと言いますか耐用年数を過ぎた建物が見受けられます。その建物につきまして今後この建物をどうしていかれるのか、 まあ、入居者もいらっしゃいますので、なかなか建て替え、いろんな問題もいて、まあ、家賃等も踏まえて、なかなかの問題があるかと思っておりますけれども、やはりいつかはどこかで当たらなければならない状態だと思います。それの市長のお考えと、もう一点は、今、市営住宅につきましては、若い人の、まあ、結婚してない方、それの住まう住宅がないかと思います。なかなか、まあ、私もお話を聞きまして、まあ、島の人たちとか、まあ、いろんな方が、なかなか、島の方は特に通勤で通うのも厳しい、そしてまあ、一人の方につきましては、なかなか、極端に言いますと、まあ、親と一緒にあれするのも嫌、ならば、独身の住める住宅も検討されていいのではないかと思いますけども、その点が1点と。全部でこの2点を、市長のご回答をお伝えいたします。それと、3項目目の地区民センターにつきましては、これは市長、これも、新庁舎特別委員会の、検討委員会の中で協議されるわけですか。それ、あえてもう一回お願いいたします。そして、4項目目の小学校、この耐震工事外の建物、学校舎につきましては、教育長、本当私からお願いです。子どもたちが安心で安全で通える学校施設にしてください。これ本当にもう何回も私も言うようで、くどいようでございますけども、やはり小学校の統廃を睨んだ形で進められていくのは事実かと思いますけども、言いますように早急にできる、解決する問題じゃないと思います。ならば、そこで2年でも3年でも、伸びれば伸びるほど危険度は増してきます。これ学校の校長先生からの予防的なもんもあるかないかは私は分かりません。府警との間柄でいろいろと府警の方が気づかれた点を私の方に連絡が来まして、そして質問してるわけなんです。それから教育長見られたら本当に分かりますよ。先日も私行きました。もうコンクリートでもうぶら下がってますよ。それで今回3回目の質問になるんです。万が一のことが あってはならないことが起こった場合にはどうしますか。それで早急の対応策を本当に教育長もう一回答弁をお願いいたします。それと合わせて特に私の地元の石原小学校につきましては他の小学校と違い生徒数が増えております。復職も解除になろうかしております。そうした学校施設の中で、やはり安全性は保たれてほしいと。それで、もう本当に校舎の内側には外側には、何ら金網を張ったような状態で、落下防止みたいなのをされておりますよ。あれこそ本当の応急手当であって、まあ耐震にかからなかったからしょうがないと言えばしょうがないでしょうけども、見られたらわかると思います。再度教育機にその答弁をお願いいたします。
平川市長。
田原議員の再質問でございますけれども、まず、住宅につきまして、にはマスタープラン、住宅マスタープラン昨年度に作成いたしておりますけれども、そのマスタープランの中で、歌っておるところでございますが、個々の問題について申し上げますと、やはり若者の必要な住宅、そういったものにつきましてはですね、やはりこれはやはり住宅の入居選考委員会などですね、その辺はやはり重点的にですね、取り上げていただきたいなと、私が希望でございまして、口挟むわけにいかんわけですけれども、そういうことでお願いしたいと思っておりますし、先ほどおっしゃいました三島の問題につきましてもですね、私やはり、本当に必要なんだということ、現在その専用と申しますか、 文化ホールの横の住宅を三島用にして出しております。あそこ途中かなり空き家があったわけですけど、今はもう満タンでございます。そういったことも含めましてですね、やはり緊急度等々のことも考えて、入居判定委員会などですね、お願いしたいなと思っておる次第でございます。それから木造住宅につきましても、先ほど申しますようにマスタープランの中で導入していくのかということが打たれておるかと思っておりますし、もしですね、可能であるならば入居者の方が、例えば木造というのは平屋がほとんどございますのでですね、分譲でもというような、そういったこともですね、視野に入れて考えていきたいなと思っておるところでございます。それから事務所でございます。事務所につきましては、現状が変わらなければですね、今のままでやはりスタも維持していくべきだと思っております。しかしながら現在保育所につきましてもですね、養蜂連携の協議会がなっております。それがどういうふうに、例えば集約になるのかとかいうた問題もございます。それから行政区の見直しというのもございます。そういった中で、まだその集約とかいう話も出てくるかもしれないわけですね。ですから今の現状が変わらない限り、私は現状を維持していくということを申し上げていただきたいと思っております。
久保田教育長。
10番田原議員の追加のご質問にお答えをしたいと思います。掘っておけば置くほど古くなるし危険度は高まるばかりというご指摘、その通りだと思っております。現地調査をしっかりした上で工事の計画を立てていくというのが、こういった取り組みの基本であることは言うまでもございません。私の方で今議員ご指摘の分の認識が公聴報告等を見たときに少しずれがあるということを今お話を聞きながら感じましたので、また校長とも連絡を取りながら、私自身しっかり現地調査に係りと赴きながら対応を考えさせていただきたいと思いますので、後ほど詳しくお聞かせいただければありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、議長。田原議員。
はい、2項目につきまして、2番目の質問につきましても、今、市長の答弁で大体分かりました。それで、やはり、危険度が高まるばっかりでございますので、早急な対応ということで、まずお願いをいたします。そして、万が一、住宅等の木造住宅が、万が一、建て替えなければならないという状況になったら、私からのお願いでございますけれども、市長、できるならば木造という形でお願いをしたいなと。なぜかというと、やはり木造になれば住宅関係は地元で行くと思いますけれども、あらゆる業者の方が参加できるというような形の中で、やはり自然を生かした特色のあるやっぱり駅には木造の住宅があるというふうに、やっぱりそれも一つの宣伝になるかと思いますので、木造ということを合わせてお願いいたします。それから市民センターの件につきましては、市長言われました通り、今のところ残すというか、方向で言われました。ならば合わせて管理体制、要するにセンターの管理につきましては合わせてくれぐれもよろしくお願いをいたします。それから4番目の教育所の答弁につきましては、本当にくどいようでございますけども、子どもたちの安心安全を守るが上に、最後のお願いですよ。本当に警部長、よろしくお願いいたします。何かありましたら、市長、警部長も何かありましたら、
何かございますか。白川市長。
今田原君がおっしゃいました、本当に住民のことを考えた、そういった住宅、そして安全安心な住宅、そういったことで、施設住宅合わせてですね、それについては真摯に取り組んでいきたいと思っているところでございます。
小田教育長。
ご指摘のように、子どもたちの安心安全な学校生活を確保する、推進するということが私どもの責務でございます。お互い、委員会も校長も人間でございますので、目劣りがあると思いますので、どうぞ地域、議員皆様方のいろいろな視点でのお気づき等をお聞かせいただくことをお願いして、お気持ちに伝えさせていただきたいと思います。
はい。以上で終わります。ありがとうございました。